jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
高橋智香です。
小川です。
今回は新潟大学の渡辺先生へのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025、新潟大学の渡辺先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年の展示の概要を教えていただけますか。
はい、一番売りにしているのはですね、日本の、まあ、都道府県単位のですけれども、日本地図のパズルとか立体模型、これを展示しています。まあ、これら自体は従来から展示していたものなんですけども、従来からやはり自分家で触りたい、欲しいという方もいらっしゃるので、それをなんとか販売できるようにできないかなと思いまして、まあ、新潟市内の社会福祉法人 と、組みまして、でそこから販売していただくという方針で、今回宣伝させていただいています。
じゃあこれは販売される、は
い、そうですね。
まだされてない。
もう概ね大学とこう契約は進んでいるところなので、はい、この後動いていくんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい、まあ、一番大事なところというか肝心なところお値段なんですけど、ちょっと今聞いてる値段だと高いかなとか思っているので、ちょこっとずつ皆さんに伺いながら反応を見ているところです。
まだ確定はしてないっていう状況
ですね。そうですね。あとはここで話を聞いたっていうふうに言っていただくと少し値段下がるかもみたいなことも言ってます
なるほど。
はい、はい、それとですね、新しいものとしてはちょっと新しくて古いものかなっていうのを2つぐらい言いますと、1つはこの地図絡みで言うと、東京都の建物のミニチュアがずらりと並んで100個並んでいる地図があります。これ自体は実はうちが開発したものではなくて売られているものなんですね。で市販されているもので1万円以下で買えたと思うんですけれども、そこの中に各、まあ、名所のだいたい名前がすぐに上がってくるような建物が並んでいます。まあお台場ですとビッグサイトやフジテレビや観覧車や、まあ、あと東京駅、上野駅、東京駅、汐留府周辺の、まあ、大きなビル、新宿の方だと都庁のビルとか、そういったもののミニチュアだいたい1センチから2センチもないぐらいですかね。それがですねずらーっと並んでいた、だいたい山手線の下半分ぐらいのところをカバーしている地図なんですけど、そこにこう刺さっています。ここまでは、まあ、市販のものなんですけど、その中のうちいくつか特徴的なものをうちの方では、さらに拡大というか、まあ、これをコピーしたわけじゃないんですけど、印刷して 3D プリンターで印刷してだいたい十数センチぐらいなんですが、そういったものも4つ用意してあります。ここにしてあるのは、まあ、以前からのものなんですけど、国会議事堂であるとか国立競技場、東京ビッグサイト、そしてフジテレビ社屋ですねこれらを用意してあります。あと 3D 模型絡みでですね、2種類用意しているのが、ついこの間終わりました、大阪での万博のところで、展示あるいはこう乗れたりできたんですかね、空飛ぶ車、の2種類、その、ね、3機種、展示されていてみたいなんですけれども、そのうちの2機種を用意しています。で一つはですね、ジョービーっていうもので、これは飛行機のようなおおむね形をしていて、ただ特徴的なのが垂直離着陸ができるものなんですよね。プロペラがついているところが稼働してですね、離着陸した後水平方向に移動するできるというようなものになっています。でもう一つはヘクサっていうもので、これはもうほとんど目が見える人だとパッと見たらドローンじゃないっていうようなものなんですけど、そういったものを展示しています。まあ、この2つはちょっと大阪の方からご要望があったんで作っていて、せっかくだからじゃあここでも展示しようというふうに持ってきました。はい、まあ、僕としてはですね、このどちらを触ったり見たりしてもですね、 車じゃないじゃんっていうようなツッコミをしてほしかったんですけど、大阪の人と違うのでここの人は誰も言ってくれないですね飛行機じゃないとか言ってほしかったんですけどね
確かそうですね、名前はそうだった
んですけど、イメージだとやっぱり車がずっと走って高速で走って、そのうちなんか飛び、ね、翼が開いて飛んでいくみたいなイメージを持つかもしれませんし、実際そういうタイプの空飛ぶ車っていうの世界にはあるんですけども、実際にあの大阪の方で出ているのはそんなんじゃなかったんですどの機体触ってもですね、さっき言った飛行機のようなタイプとか、うん、ヘリコプターとか、うん、まあドローンが大きくなって飛べるようになったとか、そんなような形してるんですよね。まあそういったものを触って、理解していただくというようなものを用意しています。あとですね、あの学生の研究で、地図を触覚ディスプレイに出して、そしてあの上下左右の矢印でこうあの道路線とかですね移動させて、で指で当てたところをちょっと音声で、地名を読み上げるっていうシステムであるとか、もう一つは、まあ、今のがかなり電子的なものですけど、もう一つはもうまた 3D プリンターに戻っちゃうんですけれども、あのヨガのポーズ、これが言葉による説明だけだと分かりにくいっていうので、これを実際に触ったら分かるだろうかっていうのを、あと触図とこう比べていこうと、音声だけ、触図と音声、それからあの立体模型と音声、そういったもののために作ったヨガポーズ模型をこう用意してあります。まあ、これ結構実際にもうすでにあのチャレンジとヨガやっているところにあのお配りしていて、あのまあ皆さん喜んでいただいています。ですね、あとちょっと試みで僕の持ってきたのが2種類、3種類ぐらいあるんですけども、一つまた地図絡みでは、東京はあの新宿の、駅の地図なんですけど、その中でも試みで作ったのは駅のホーム、これを作ってみました。というのは新宿駅、まあ、1から16番線あるんですけれども、78から15、16番線っていうのはだいたい横に並んでるんですが、1から6っていうのは結構ずれてるんですね
特に5番6番
僕も行ったことないんですけれども、はい、あこんなとこにあったんだ、もうほぼちょっと歩いたら代々木じゃないかみたいなところにあるんですよ、ね、
うっかり行ってびっくりした
の、そうなんですね、そういったのの、まあ、駅の中でこう、なんでこっちにうまく行けないんだろうっていうのを、これを触ってもらうことで理解してもらうといいかなっていうので、これの上からですね 1,2 番線があって、下が15、6番線なんですね。ごめんなさい、展示は 1,2 番線とあと3、4、5、6っていうので、5、6っていうので、まあ、これがどのぐらいこう7、8以外とですねこうずれてるのかっていうのが、ですから、まあ、それとあとこれの他に地下のあの地下の構内 の, あのこれは紙の方の地図も用意してあるんですけれども、まあ、それと組み合わせていくことでですね、この階段が一体どこにつながっているのだろうか。
これ階段ですか？
そうです、ちょっと斜めに来てあるのが階段なんですね。で四角いのがエレベーターで、でエレベーターも2種類作ってあって、ちょっと背の高いエレベーターと背の低いエレベーターがあって、背の低いのは地下に行くタイプ、背の高いのは2階に行くタイプなんですね。まあ、1ミリぐらいの差だと思います。で穴ぼこ開いてるのが落とし穴ではなくてホームにこれはあの地下へ行く階段、もしくはエスカレーターですね、はい、エスカレーターエレベーターすごい数あるんですよ。
なんかちょっとびっくりな、意外にホームが曲がってるんですね。
これちょっと実は縦方向を広げてるっていうのも理由なんですけれどもね、本当にこのホームの長さやるとこれで多分2倍ぐらいになってるんちゃうんですけど、そうでも実際曲がっては
います。
まあ、歩いては感じないほどだとは思いますけれども、まあ、実はこのエレベーターエスカレーター乗せるためにあの幅を取りたかったので、あの少しデフォルメはされています。
はい、膨らんでいる。
そうなんです。まあ、17番線から15、16番線までっていうのは、階段から一番右側の階段までっていうのはだいぶ間が空いてると思うんです。ここっていうのは止まらないところですよね。
はいはいはいはい、
新しい南口の方にひたすら歩いていく
ところですね。ありますあります
。こういったものを、まあ、この駅の中で触りながらっていうわけではなくって、なんか勉強会とかで使ってもらったらいいかななんて思うんですね。
ここが新南口のところですね。
そうですね、はい、そこより右側っていうのはみんな新南口なんですよ。
もう南口になるとちょっとデコ
ボコ、南口はもうちょっとずつ斜めになっていて、
そうそう、見つかんないんですよ。これあれないみたいな降りる場所。
そうなんですね、あるホームとないホームだったりとかもね、するんですよね。そう、まあ、さっき試験的っていうのもう一つはですね、これも以前にも実は提示したことあるんですけど、触る音符です、はい、あ、まあ、5000符の上に5000も触れるようにしてあって、その上に磁石でくっつくように、音符を、まだちょっ と,、トーン記号と主音符だけなんですけどもが載っています。でそれを並べて、まあ、あの5 五線というのはこんなもんだというのを触って体感していただくというのが一つ目的なんですけれども、以前もうちの学生ちょっとトライしていたのが、じゃあその並べた画像を写真撮ったらなんか音出ない、でそれからもうあれからもう 5,6 年経ったんですね、あれから40年じゃないんですけど、経ったんですけども、じゃあそんなのって今アプリであるんじゃないのって探したらやっぱりありました。プレイスコアっていうアプリがあったんで、まあ、他にもあるんですけども、それ写真撮ったら音出るのかなってちょっと試行錯誤してみたんですけど、ある程度出ます。
すごいね。
なのでそこで並べて、写真撮ってもらうと音が出るっていう、十分には出ないんですけど、ちょっとそれで音の出るいい条件っていうのかな、音符の大きさ、それから五線の感覚とかそういったものを今この後探っていって、ちょっと遊べるものができないかなと思っています。
はい、
もう一つ試みはそうですね、また最初の話に戻るんですけど、これまでずっと星座の絵カードとかを、あと星座早見版ですね、これも飾ってたんですけれども、展示してたんですが、これ欲しいんだけどっていうの声はあったんだけど、これをまあどうやってこう多くの人に届けるかということで、絵カードの方をまあ売ることはできないかなと。こっちはまだ販売先決まっていないんですけれども、ポストカードの形にして、その裏で触って星座の星と星座線と触れるようにしておいて、でもう一つ特徴はそこに墨図とは言わないですね見える人が分かる絵ですね、それも入れて見える人にこうアピールして手に取ってもらえるようにしたいな。そう、こちらまだなかなか販売するとかも決まってないし、先もしていただくところも決まってないんですけど、まあ、試作を置いてある段階です。こういったものが今回展示しているものになります。
なるほど、
はい、
結構盛りだくさんですね。
そうですね、結構ちょっとしかないよというのがたくさん喋りました
楽しいのばっかり、
はい、そうですね。なんかやっぱりその 3D、まあ、いろいろなちょっとどの話もいろいろ興味深い点があるんですけど、 3D プリンターの活用に関してはやっぱりいろいろな新しいなんていうかアイデアがあるんだなと思ったのが、そのヨガのポーズっていうのも面白いなと思って、でやっぱりその請願者だと見て、人の体の形を見て真似ればいいっていうところがめちゃめちゃ難易度が高いっていうことがあるよなと思っていて、で僕の個人的な経験としては中学高校の時に陸上で高跳びやった時があるんですね。で空中での姿勢をこうあるべきだっていうのを体育の先生が教えようとするんですけど、すっごい大変なんですよ。でなんか大人が大の男が 2,3 人現れて、1人を担ぎ上げて、で前空中ではこういう姿勢になるんだ、触れとか言われて、はいっつってでそういうことしないと本当にそれでもイメージがなかなかっていうのもあるんですよね。
高跳びだったらね、一人鉄棒の上に上げてこの姿勢取れてそのままいいとか
背面跳びっていうのはこうやってやるんだとか
それやっぱり模型で触りたいですね。
ヨガの話を聞いた時に、ね、あれがもしその時にそういうものがあったら、随分理解が、ね、早かったんだろうなと思います。
昨日もこれ触った後にですね、ラジオ体操を教えてほしいって書いてそれのポーズが、ね、あるといいなっていうなの、なんかなんとなく知ってるようで改めて誰に聞くこともこうできるようなできないようなものっていうのは多数ありますよね。
ありますね。
で確かに動くポーズ模型っていうのかな、関節が動くのっていうのはあるんですけど、やっぱ触っていくうちにこう角度も変わってしまったりとかっていうのがあるので、まあ、ちょっとポーズの数限られるかもしれないけど 3D プリンターで作ったものでね、固定しているのっていいかもしれないですよ ね。
そうですね。
あと人の体そんなに、さっきの話でも触るのはちょっと申し訳ないかなっていうか、相手もどのぐらい嬉しいか嫌かわからないですけど、まあ、この辺ですと触り放題ですのでね。
いやそれは、まあ、先生たちもね、いくら仕事とはいえ汗臭い中学生に行われるのもちょっとどうかと思うんですよね、やっぱり
その姿勢維持でそうですね、
すごい苦しそうでしたしね。
苦しそうだ
いやでもその、なんでしょう、クレイアニメみたいにこう、はい、いくつか、ね、変わっていくところをいくつかこう、ね、並べてこうなってるんだよっていうのがプロセスが分かったりするとすごく面白いですよ ね。 すね、
多少、まあ、印刷で時間かかるとは思いますけれども、うん、まあ、でも今本当にその元の人の体の模型、これをいくらでも形をなんていうかな、ソフト上で変えればそれをデータとしてダウンロードできるみたいになっているので、そういうのを活用してね、 だからどんどんニーズが記載すればどこにいろんなところに活用できるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
はい、
私もヨガしてるので、はい、なんか完成形がやっぱりここが伸びてないと実はダメなんだとか、なんかそれっぽいポーズをしてても、うん、実際になんかあここ伸びてるんだとかっていうのをすごい後になってから知ったりとかすることがあって、はい、そういうのってきっと触ってたらあここ伸びるんだなみたいなの一目というか人触り、
うんね、あと、うん、先生なんかもひょっとすると見えてる先生なんかもね、でも見えてないとまあここまでが限界かしょうがないかなって言わない、仲がね良ければ言える相手だったらもうもっとこうしないとダメだって言えるんだけど、初めて来た方でそんなにね離れてる方で相手が視覚障害があるっていうとこう遠慮があったりするかもしれないです
ね。体が言うことを聞かなくて伸びないのか、伸びなきゃいけないということが分かってなくて伸びてないのかっていうのが、うんうん、多分お互いにこう、私も分かってなくて言わないし、向こうもあこの人伸びれないのかなみたいな、
そうですね、はい、そういうのもありますよね、うん、はい。
前に渡辺先生が数人の地図を触る会を、触りたい人が数人集まったら開催していらっしゃるって聞いたことがあるんですけど、
はい、
それは今も続けていらっしゃいますか？
地図を触る会でしたっけ？地図を作る会、
地図とか模型とか、
触る会はやってました、はい、前のプロジェクトをやってたって 3D プリンターのプロジェクトをやっていた時に、さっき言ったこの模型を2つとか3つ用意して、でこれをもとに触る会、やっぱこの場所とかだと時間短いしうるさいし、それよりももうちょっとじっくり触って説明を聞きながら触ると面白いんじゃないの。でそこに本当はその建物とかについてもっと詳しい人が喋ってくれるともっと面白いんですけどね、そういった会をやれるといいなと思ったりしてるんです。今ちょうどこの後で触ってもらうといいと思うんですけど、先ほどお話しした東京のなんていうかな、ミニチュア、これを触ってそのうちのいくつかを、の建物もうちょっと大きな模型で触るみたいなのをやってもらうと面白いんじゃないかなと思います。そうですね、 2,3 人でと今募集はしてないですけど、そういうのをご希望あったらやってみるといいかな、考えますので、
はい、ありがとうございます、
はい、
昨日は食地図を作る会で、
そうですよね、
はい、地図を作っていただいてありがとうございました、
はいはい、
知り合いの人たちもすごく喜んでいて、
そうですね、
また地図を触る機会があったらって言ってましたので、
そうなんです、会作る会をやってだいたい5人とか、あるいは昨日ですと、後からいらした方もいて、10人弱ぐらいだったと思うんですけど、視覚障害の方いらして、それで、自分 の, 住んでる周りだとか知りたいところを作っていて、大体会やるともう皆さん満足して帰っていかれるんですけど、その満足した様子がなかなか全国に広がってないので、みんなで知ってほしいんですよね。こんなに楽しいよっていうのがね、
神戸の方にいる知り合いも、はい、海岸線をことができてとても嬉しい
そういうのねありますよね。そうなんですよ、本当に、昨日もお話したんですけども、別に通勤通学だけじゃなくって、昔住んでたところを確認したりだとかね、あるいは観光でこれから行くところだとか、そういった要望なんかもあるので、ぜひああいうのを、僕 今しばらくは多分僕が行くことになると思うんですけど、他にもねソフトは公開していますので、作れる人が増えていってくれるといいなと思ってますけどね。そんなに特別なテクニックはいらないと思うんですよ。ただ土地勘というか地理については知ってる人がある程度あった方がいいですよね。なんとかっていう町って言われた時に一体何県っていうのがさっぱり分かんないとね、その地図、正しい地図が作れないのでね、そういうところに興味ある方が参加してくれると嬉しいですね、作る人としてね。
大体ざっとご紹介いただいた感じですよね、
はい、
結構いろいろお話もできたので、
はいはい、
あとなんか最後に宣伝とか言い忘れたことが何かありますか？
宣伝という意味では、一つは一番最初にお話をした、こういったプロジェクトとか、今まで展示だけだったものを見出しますよというので、ご興味あったときに調べてください、はい、あとはですね、進んでいいのかいろいろこういったものを作るのに人手が必要なので、一緒に働いてみたいと思う方いらっしゃったら、いろんな条件ありますので、まずは連絡してみてください、
はい、じゃあちょっとその後で、どこを見ればそういうのが分かるかみたいな情報をいただいて、
はい、
配信ページからもリンクを貼らせていただこうと思いますので、
はい、ありがとうございます、はい、
ということで、そこまで新潟大学の渡辺先生にお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、中川さんありがとうございました。
はい、ここまで新潟大学の渡辺先生のインタビューをお送りしましたけれども、まあ、いくつか、引き続き継続してやられている研究、だったり取り組みだったりも含めて、ご紹介いただきましたけれども、そうですね、特に印象に残った、こととかを、それぞれ、あと、まあ、インタビューの中ではあまり詳しく触れていなかったものに関しても、実際に触ったものとかも含めて感想とかを聞いていきたいと思うんですけど、まず、小川さん、インタビュー本編の時はずっといろいろ触ったり、していて結構静かでしたけどどんな感想でした？
はい、そうですね、とにかくいろいろなものを触らせていただいたんですけど、いろんな特徴的な建物の模型とか、まあ、いろいろあって触ってひたすら触っていたんですけれども、私はもともとその今は全盲なんですけど、元は弱視だったんで、多少その拡大読書機とか単眼鏡とか、まあテレビの画面とかで映像として見ていた経験はあるんですけれども、やっぱりあとはその現地に行って実物を見たりとかもしたんですけれども、そういうなんて言うんでしょうね、映像として見る、二次元的に見るのと三次元的に自分の手で触るのとでは同じものでもやはり受ける印象とか全然違っていって、こんな特徴があったんだっていうのが改めて分かって、なんて言うんでしょう、今更ながらいろんなものを触る楽しみっていうのを再確認できたと思います。
確かに、なんかインタビューの本編にちょっと入ってたかどうかよく覚えてないんですけど、上から見た感じとかって実は見えてる人でもあんまり知らないみたいな話もあったりして、なんかそういうところも含めて実際にこう模型があって、触れられるっていうのはすごい面白いなと僕も思いましたね。はい、高橋玲子さんいかがでしょうか？
そうですね、私は、まあ、特に印象に残ったものは2種類あって、一つは新宿駅のホームの模型でした。で、ホームが、まあ、録音の中でも言ってるんですけど、結構曲がっているっていうことを、なんか認識できたのが、へーって思ったのと、それからそのホームにある各階段の位置が微妙にずれていて、一直線ではなかったんだっていうこと、うん、まあ、薄々感じてはいたんですけど、そんなわけないだろうっていうか、なんかそんな美しくないことを駅がするわけないだろうみたいな勝手に思っていて、まあ、一直線に並んでないと思えるのは、私が歩いてる間に人を避けてたりとかする間に、まっすぐ歩けてなくてずれちゃってるんだろうな、みたいに勝手に思ってたんですけど、かなりホームによって階段の位置って同じ上に上がる、同じコンコースに出る階段の位置も位置的にずれていて、それを今回知ることができたのはすごく、自分の日常にとってすごく有益だったなっていうふうに思ってます。うん、で、それから、なんかね、中央線、あれ録音の中でもしかして言ってたかもしれないですけど、中央線で最近グリーン車ができて、はいはいはい、グリーン車にしか乗れない部分のホームのエリアっていうのができて、そこに立って待っちゃうと、電車来てから大変なことになるんですよね。グリーン車じゃない部分に走って移らなければならない。そんなことは到底できないみたいな。結構グリーン車の部分長いので、電車が行っちゃう前に、そのグリーン車じゃない部分にたどり着けるか、しかも、どっち方向に走った方が近いのかっていうところもわからなかったりすると、なかなかハードなんですけど、なんかそういうグリーン車エリアみたいなのも、ホームに印があったら、ますますこう、今、中央線を利用して日々、うーんって思ってる人たちにとってすごい有益な資料になるんじゃないかなっていうふうに思ったのが一つすごく印象的なところでした。
うん。最近はホームドアがある駅だと、ホームドアから、そういうなんか乗りたい場所とか結構、能動的に選べるようになってきているなっていう感じはあるんですけど、新宿は相変わらずな感じなので。
なのですね。
ああいう地図とか模型とかみたいな情報がすごく生きてきますよね。
うんうん。なんかそうそう、ホームドアって、その、線路に落ちないっていうことはもちろんとってもありがたいんですけど、それと同じぐらい私がありがたいなと思ってるのが、今自分が何両目の何
号、そうそうそうそう、
ね、どこのドアに待ってるのかっていうのが、うん、展示で書いてあるっていうことがものすごく便利だなって思っているので、ね、なんか、うん、まあ、それ、ホームドアがないと、それも、その便利さもなくなっちゃうんだなっていうのを思いますよね。
そうですね。最近僕いいなと思うのは、 何両編成はここには止まりませんみたいなのが点数で書いてあったりすると、これ昔は来て初めてびっくりしてっていうことだね。それもホームドアないから走れないしね。
京急とかなんかそれで落ちた知り合いとかいますよ。
あらまあ。
うん、怖いね。
怖いですよね。だそういう意味でもうそのなんか乗り場に関する情報みたいなものは確かにね、うん、いろんな形で提供される、アクセスできるのがいいなとは確かに思いますよね。うん。うん、
で、
はい。
はい。もう一つ印象に残ったのが、まあ、ヨガのポーズでした。う
ん、はいはいはい。
で、まあ、自分自身がちょっとだけヨガを習ってるっていうのもあったんですけど、それ以上に、人間の体ってなんて美しいんだろうって、触っててなんかかっこいいなって思ったんですね。まあ、自分の体触れないので客観的に、もう触ったら多分幻滅しちゃうんじゃないかと思うんですけど、でもなんか逆にその、こっそり、誰にも知られずに自分の体もああいう風に触ってみられたら面白いな。で、目の見える人たちはそれを普通に毎日鏡でやっているんだなっていうことも、うん、にも改めてなんかそんなことも思ったりとかしました。
うん。だから、3D プリン、あれは 3D プリンターでその、ヨガのポーズの、まあなんか、もし図式化しというか、なんかちょっと、人間の形そのものっていうよりはちょっとね、うんうんうん、記号っぽく、作ったものになってましたけど、まあ、3D プリンターと、あと、最近は 3D スキャナーっていうのもね、結構、まあ、まだ個人で買うにはちょっとっていうレベル感だとは思うんですけど、でも、うん、例えばその iPhone のライダーセンサーとかで、3D スキャンに近いことができるみたいな話とかも実は出てきたりしているので、うん、なんか自宅で自分の形を、スキャンして 3D プリンターで出力するなんていうのもそう遠くはない話なのかもしれないですね、もしかして。
ねえ、なんかこっそり絶対やっちゃいますね。人と比べたりとかね。
うん、そうですね。人と比べてるのはやってみたいですね、ち
ょっと ね。ねえ、で、すごい悲しい思いをする。
そうですね。まあなんか、その、ああいう、僕、インタビューの本編の中でも言いましたけど、ああいうなんか、人の体ってそう簡単に触れないんで、ああいうの面白いですよね、やっぱりね。
すごい、うん。一番知ってるようで、実は知らないかもしれないなって思いますよね。うんうんうんうん、
そうですね。はい、高橋智香さんいかがでしたか？
はい。私は初めてインタラクティブ測地図表示システムを、触ってみました。点図のディスプレイに地図を、表示して、触ることができるというシステムで、目的の場所を拡大して、触ることができるんですね。それで私は下半分とか、地図の右半分とかを拡大して、ゆっくり触ってみることができて、面白かったです。その、そこ以外の部分が地図の、なんていうか、周りの方が少し欠けてしまったりするんですけど、それも含めて、なんか、見切れるっていう感覚が、触って分かったのが発見でした。なんか一人で独占して20分ぐらい触ってしまったような気がしています。楽しかったです。
はい。ちょっと、そうですね。インタビューの中で軽く触れただけで、僕は、ほぼ触ってないんですけれども、あれですよね。KGS のドットビューを使って、地図を見せていて、ああいうなんかその、地図を対話的に使えるようにする取り組みっていうのは、面白いなと思いますけど、やっぱりでも、ああいうのって、もうちょっとやっぱり大きい点図ディスプレイがどうしても欲しくなりますよね。
そうですね。
ちょっとドットビューだとちっちゃいなって感じはありませんか、やっぱり。
そうですね。もうちょっと、30センチ角ぐらいだったらいいのにって思いました。
うん、ね、そうですよね。はい。で、まあ、僕自身は、まあ、全体としての感想、まあ、皆さん結構言ってくれてるので、あんまり付け加えることもないんですけど、都道府県のパズルとかね、なんかずっと、取り組まれてきたことで、もう形にはなってるんだけど、なかなか、いろんな人に届けられないっていうお話、過去のインタビューとかでも、されてたと思うんですけれども、そういったものをなんか販売するっていう、方向になったりとか、あと、星座に関する星座のカードですか、これもちょっと販売へ向けてみたいな、 お話が出てて、なんかそういうふうにこう、せっかく作られたもの、形になったものがより多くの人に、広まっていくような、広げられるような、そういう、まあ、体制ですね、を作るっていう方もなんか進んでるんだなというので、そこはなんか、いいなと思いました。で、まあ、ものによってはね、なんか僕自身もちょっと手に入れてみたり、できると楽しそうだななんてこともちょっと思いました。はい、ということで今回は新潟大学渡辺先生のインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。